今日は詩編の20編です。このところには神を誇りとすることが語られています。この詩編はダビデ王のために祈られた詩編と言えます。9節のところに、主よ、王をお救いください、私たちが呼ぶときに答えてくださいとある通りに、王をお救いください。おそらくダビデがこの外敵に向かって戦っていくときに、イスラエルの回収がこの王のために祈った詩編ではないだろうかと考えられるわけです。一節に、苦難の日に主があなたにお答えになりますようにと、取りなしの祈りがあるわけです。自分のためではなくて、あなたにお答えになりますように、このあなたっていうのはダビデを指していると考えられるわけです。そして二節には、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように、もちろんこれは敵と戦うということですから、普通でしたらその武力を頼みとすると思います。しかしイスラエルの戦いというのは、その武器を持って相手に向かっていくっていうだけの戦いではなかった。旧約聖書を見ますと、これは主の戦いであるっていう言葉が時々出てくるわけです。なぜならば、イスラエルには全能の神がおられる、すべては神の御手の中にあって、そして戦っていく、その信仰があったということであるわけです。それは今日においても、私たちは信仰によってすべて神様は守ってくださっておられる、そして神様のその御手によって私たちは救われるということを信じるわけです。7節のところに、ある者は戦車を、ある者は馬を求める、確かにそれは戦いにおいては必要なことであるわけですけれども、しかし私たちは私たちの神、主の御名を呼び求める、私たちが最もこの頼りとするものは、身近にあるこの戦車、戦車や馬ではなくて、もう主を呼び求める、その信仰は今も変わってはいないわけです。確かに人を当てにしたり、何か物事が良くなっていけば自分は助かるというふうに思うんですけれども、私たちの頼りとするところは主を呼び求めるということであるわけです。6節のところに、今私は知る、主に油注がれたものを救ってくださることを、右の見ての救いの道からをもって聖なる天からそのものに応えてくださることをとあるわけですけれども、神様は必ず守ってくださる、そしてまた私たちがより頼むものは実は神様自身であるということになるわけです。イザヤの時代にも、アッシリアによってこのエルサレムが包囲される、もう絶体絶命という時に、ヒゼキヤは衣を裂いて主に祈った、すると18万の大軍がもう一夜のうちにもう滅ぼされて逃げ帰っていくということがイザヤ書に出ているわけですけれども、それはもう神様の力としか言いようのないことであったわけです。おそらく私たちもこの絶体絶命、一節にある、苦難の日に主があなたにお答えになりますように、本当にもうどうすることもできない、そういう時に神様は助けてくださる。そして3節のところには、あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の捧げ物を受け入れてくださいますようにとあるわけですけれども、私たちが神様に捧げていく、もちろん旧約時代のような穀物の捧げ物や全焼の捧げ物を私たちは してはいないわけです。今私たちが現実にしているのは、献金をしている、しかしそのところにも神様は目を 止めてくださって、そしてまた私たちに祝福を与えてくださるということであるわけです。まあ、新約聖書においてはナルドの香油のようにマリアが高価なものを捧げたという捧げ物もあるわけですし、神殿で貧しいヤモメの女の人がレプター2枚を捧げた、しかしイエス様はそれに目を留めておられて、まあお金持ちの人たちは有り余る中から捧げたけれども、あのヤモメは持ってる全財産を全て捧げた。神様はそうした私たちの捧げるものを受け入れてくださる。そしてそれだけではなくて、4節のところにあなたの心の望みを主が叶えてくださいますようにという言葉が出てくるわけなんですけれども、心の望みを叶えてくださる。神様は私たちの心の内に考えていること、思っていることを知ってくださり、そしてそれは私たちの思いを実現させられるというよりは、この4節の終わりにあるあなたのすべての計画を遂げさせてくださいますように、神様は必ず御心にかなったことを成してくださる。まあ、あなた方にはそれぞれ計画があるが、神の御心が固く立つという御言葉があるわけですけれども、実は神様はご自身の計画に従ってまた私たちを導いてくださり、最善になしてくださるということであるわけです。自分の思いや願いが、叶えられるということではなくて、実は私たち自身がこの神様の御心の中に、従っていくということで、あるわけです。まあ、例えて言うならば、小さなタグボートが、まあ、大きな船に、まあ、近づいていく、その水先案内人を乗せるために、まあ、ロープを使って、この小さなタグボートと大きな客船が結ばれていくときに、まあ、お互いに引っ張っていくわけですけれども、結果はどうであるかというと、そのタグボートが大きな船に引き寄せられていくわけです。まあ、もちろん、それは近づくっていうことが目的であり、乗り込むっていうことなんですけれども、しかし大きく見るならば、もう小さな船が大きな船に引き寄せられていく。おそらく私たちも自分の心の願いを神様にこうしてほしいという中に、実は神様に私たちは引き寄せられていき、神の御心が固く立つということになるわけです。そして私たちが神様に従っていくときに勝利が与えられる。五節のところには、私たちはあなたの勝利を喜び歌い、私たちの神の御名により旗を高く掲げますという言葉が出てくるわけですけれども、この旗は何かというと、イスラエル十二部族にそれぞれの部族の旗が与えられたわけです。まあ、ユダ族には獅子の絵が描いてあった。それぞれ印があり、アラノを旅するときにそれぞれの部族ごとに従って、そしてあの厳しいアラノをみんながもうはぐれてしまうことがないように、迷うことがないように旗が高く掲げられて進んでいったということであるわけです。まあ、今そうした旧約聖書の時代の旗は私たちにはないんですけれども、私たちに掲げられるのは何かというと、イエス・キリストの十字架ということになるわけです。そして私たちはこの十字架によって勝利を喜び歌うということができる。神様のその御心が固く立つ。そしてまた五節の終わりには、あなたの願いのすべてを主が遂げさせてくださいますように、私たちのその願いは何なんだろうか、それは御心がなるようにというのが私たちの最終的な願いではないかと思います。そしてそのような祈りをも神様自身が聞いてくださり、私たちは勝利をしていくことができるわけです。八節を見るならば、彼らは膝をつき倒れた、しかし私たちはまっすぐに立ち上がった。必ず神様は勝利を与えてくださる。 確かにこの世においては苦難の日があるかもしれません。しかし神様は私たちに応えてくださり、勝利を与えてくださる。私たちはなおも神様に祈り、そしてまた私たちの取りなしの祈りも決して無駄になることがない。そのことをまた私たちはやがての日に主の栄光を仰がさせていただきたいと思います。